こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。今日は6月22日から28日の週における主要4通貨ペアの見通しと先週の収益結果についてお話しします。まずはこれら4つの通貨ペアに影響を与える米国、日本、そして世界情勢についてです。中東の地政学リスクですが、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことで少し落ち着きを取り戻しています。これによって原油価格も下がっていて、トルコのようなエネルギーを輸入している国や新興国通貨全般にとってはプラスの材料になっています。ただ完全に停戦したわけではなく、イスラエルが独断で攻撃を再開するリスクも残っているので、引き続き市場の混乱には注意が必要です。次にアメリカの動向ですが、アメリカの中央銀行にあたる FRB が依然として利下げに慎重なタカ派の姿勢を見せているため、ドル高が進む場面がありました。6月25日にはFRB がインフレの指標として重視している PCE デフレーターの発表が控えています。ここでインフレが加速しているという結果が出れば、アメリカの金利が上がってドルが買われ、新興国通貨にとってはマイナスになる可能性があります。また、アメリカとメキシコの間で進められている USMCA、つまり米国、メキシコ、カナダ協定の見直し協議の行方もリスク要因として意識されています。そして日本の動向ですが、ドル円相場が160円台をキープできるかどうかが、各通貨の対円相場を下支えする重要なポイントになっています。もし日本の当局の介入への警戒感などで円高に触れた場合は、クロス円の下落圧力になるので注意しましょう。ここからは、4つの通貨ペアごとの見通しとチャート分析、予想レンジについて順番にお話ししていきます。最初は、トルコリラ円です。日足チャートを見ると現在の価格は 3.456 円付近です。4月末から5月上旬にかけて大きく下落した後、今は価格の変動が小さくなり、非常に狭い範囲で行ったり来たりするレンジ相場になっています。短期的なトレンドを示す20日移動平均線も横ばいで方向感がない状態ですね。上値の抵抗ラインはボリンジャーバンドの上限である 3.47 円から 3.48 円付近、さらにその上の 3.51 円付近にある75日移動平均線が強い抵抗になりそうです。下値のサポートはボリンジャーバンドの下限である 3.43 円付近です。今後の見通しですが、アメリカとイランの合意期待による原油安はトルコにとって輸入コストの低下につながるので良い材料です。またドル円が160円前後を保っていれば下支えになります。ただトルコ国内では5月の消費者物価指数が前年比プラス 32.61% と依然として高いインフレが続いています。政治的な不安もあるため、政策金利を 37% という高い水準にしていてもリラ自体を強く押し上げる力はありません。そのためリラ安の圧力と円安による下支えが綱引きをしていて、来週も方向感の出にくいレンジ相場が続くと見込まれています。予想レンジは3.38 円から 3.50 円です。次にメキシコペソ円です。日足チャートを見ると現在の価格は 9.306 円付近で、綺麗な右肩上がりの上昇トレンドを描いています。20日移動平均線も75日移動平均線も上向きで、強い上昇の勢いが確認できますね。上値の抵抗ラインは直近の高値やボリンジャーバンドの上限と重なる 9.34 円から 9.35 円付近です。ここを突破できるかがさらなる上昇の鍵になります。逆に下落した時の下値サポートは直近でも機能している20日移動平均線の 9.237 円付近で、ここを下抜けると 9.08 円から 9.10 円付近までの調整が視野に入ります。今後の見通しですが、5月の消費者物価指数が前年比プラス 3.94% となり、約2年ぶりにメキシコの中央銀行の目標レンジ内に収まりました。これを受けて中央銀行は利下げを一旦終了することを示唆していて、今の 6.50% の政策金利が長く維持されるという見方がペソを強く支えています。6月25日の会合でも金利は据え置きと予想されています。ただ今はかなりの高値水準にいるので、アメリカの金利上昇や USMCA 協議の難航、中東情勢の悪化といった悪いニュースが出ると利益確定の売りが出やすい状況です。予想レンジは9.18 円から 9.43 円となっており、高値追いには慎重な見極めが必要です。続いて南アフリカランド円です。日足チャートを見ると 現在の価格は 9.804 円付近で、こちらも4月中旬から続く綺麗な上昇トレンドに乗っています。20日と75日の移動平均線がいずれも上向きで強い上昇基調ですね。下値のサポートはすぐ下にある20日移動平均線の 9.777 円が第一の支えになりそうです。ここを抜けると 9.641 円や 9.574 円に向けて下落する可能性があります。上値の抵抗ラインは直近の高値圏やボリンジャーバンドの上限である 9.912 円付近です。今後の見通しですが、中東情勢の緩和期待によるリスクオンの動きや1から3月期の GDP が予想を上回ったことなどで相場は底堅く推移しています。今週の最大の注目はインフレの動向です。これから発表される5月の消費者物価指数の伸びが高いと予想されていて、これが予想を上回ると南アフリカ中央銀行の追加利上げの期待がさらに高まります。そうなれば上値の抵抗ラインを抜けて2015年7月以来となる11年ぶりの高値 9.885 円前後の更新も視野に入ってきます。6月25日には生産者物価指数の発表も控えているので、ボラティリティが大きくなる可能性に注目ですね。予想レンジは 9.700 円から 9.925 円です。最後は5ドルニュージーランドドルです。日足チャートを見ると現在の価格は 1.22133 付近です。2月から5月下旬にかけての上昇トレンドが一度崩れて調整が入りましたが、直近では再び力強く反発し非戦が連続しています。ロウソク足は短期の20日移動平均線の 1.21291 付近と中期の75日移動平均線を上抜けしていて、長期の200日移動平均線も右肩上がりのため長期的な上昇基調は崩れていません。目先の上値抵抗ラインはボリンジャーバンドの上限である 1.22568 付近で、ここを抜けると直近高値の 1.23207 付近がターゲットになります。下落した場合のサポートは直近で上抜けた20日移動平均線の 1.21291 付近になります。今後の見通しですが、オーストラリアとニュージーランドはどちらもインフレへの警戒が強く、中央銀行はタカ派の姿勢を示しており、利上げの観測がくすぶっている状態です。来週の方向感はオーストラリアで発表される6月24日の5月消費者物価指数と25日の5月雇用統計の結果に大きく左右されます。もしこれらの指標が市場予想を上回る強い結果だった場合、オーストラリアの追加利上げ期待がニュージーランドを上回るため、直近高値の 1.23207 を目指して5ドル高ニュージーランドドル安の方向へチャートが上抜けしていく可能性があります。逆に指標が弱ければ20日移動平均線付近まで押し戻される展開も想定されます。テクニカル推測による予想レンジは 1.21000 から 1.23200 です。それでは最後に、先週6月15日から6月19日の松井証券での FX 自動売買の週間収益結果をご報告します。全体の収益合計は1561円でした。各通貨ペアごとの内訳ですが、まずメキシコペソ円は収益が発生していなくて0円でした。そしてノルウェースウェーデンは1561円でした。先週の全体の収益は全てこのペアでの取引によるものです。最後にニュージーランドドルカナダドルは、こちらも収益は発生せず0円という結果になりました。メキシコペソ円は自動売買の設定上限を 9.200 円にしていますが、今上限を引き上げると含み損につながりそうなので静観しています。日銀の為替介入リスクもあるため、下落してきたところを狙いたいと考えています。ノルウェースウェーデンはチャート上の現在値は 0.98816 付近を示しています。2月から5月中旬にかけて強い上昇トレンドを形成していましたが、ピークをつけた後は明確な下落トレンドへと転じており、直近では上値の重い展開が続いています。取引量を5000通貨から3000通貨へ落として 1.00000 から 0.98500 のレンジを拾うようにしたのがハマったようです。下落に転じそうですが、取引量を減らしているので含み損を見ながら調整したいと思います。ニュージーランドドルカナダはチャート上の現在値は 0.81230 付近を示しています。2月から4月にかけて下落した後反発するなど波のある動きを見せていますが、全体を通して大きな方向感に乏しいレンジ相場を形成しています。現在1000通貨に落としてレンジを 0.8200 から 0.7950 へ広げていますが、このまま様子を見たいと思います。運用している最新設定は適宜ブログで公開していますので、ぜひブログもご確認いただければ運用の一助になるかと思います。 概要欄にリンクを載せていますのでよろしくお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介したメキシコペソ円やノルウェースウェーデン、ニュージーランドドルカナダは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。